カという小さな女の子がいました。お父さんもお母さんも亡くなって一人きりになったので、パブロシェルカはある家にもらわれていきました。
なんで？
もちろん最初から聞いたのかな、ね、昔々あるところにハブロシェチカという小さな女の子がいました。
ハブロシェチカ、
お父さんもお母さんも亡くなって、分かったか、お父さんもお母さんも亡くなって一人きりになったので、ハブロシェチカはある家にもらわれていきました。その家の主人のおかみさんにはハブロシェチカより大きな娘が3人がいました。上の娘は目が一つだったので一つ目と呼ばれています。次の娘は2つ目、下の娘は3つ目と呼ばれています。娘たちは3人とも一日中何もしないで遊んでばかりいました。ところがハブロシェチカは毎日ご飯を作ったり掃除をしたりしてくたくたになるまで働かされました。おまけに娘たちのために針仕事をしたり糸を紡いだり布を織ったりして働かなくてはなりませんでした。それなのにおかみさんも娘たちもハブロシェチカに優しい言葉をかけるどころか叩いたり詰めたりしていじめました。ある日のこと、ハブロシェチカは牛の世話をするために野原へ出かけて行きました。そして一頭のマダラの雌牛を抱いて言いました。ああ、雌牛さん、私叱られたり叩かれたりするばっかりでパンもろくにもらえないし泣くことも許してもらえないの。それに明日までに5プードの糸を紡いで布に織り白く晒して艶出しするようにって言われたの。5プードって言うとものすごい量の糸ね、糸を作って布にする、その仕事を言われます。するとマダラの雌牛は言いました。綺麗な娘さん、私の耳の中に潜り込んでもう片方の耳から這い出してごらん。その間に仕事はすっかり片付いているよ。
マジ
で？ハブロシェチカは言われた通り雌牛の耳の中に潜り込んでもう片方の耳から這い出しました。すると糸紡ぎも布織りもさやさらしも艶出しもすっかり仕上がっていました。ハブロシェチカは出来上がった布を持っておかみさんのところへ帰りました。おかみさんはその美しい布を見て大喜びで衣装箱にしまいました。そしてハブロシェチカにもっとたくさんの布を織るように言いつけました。ハブロシェチカはもう一度野原へ出かけて行って雌牛の耳の中に潜り込みもう片方の耳から這い出しました。そして布をおかみさんのところに持って帰りました。おかみさんはハブロシェチカがどうやってこんなにたくさんのきれいな布を織れるのか不思議でなりませんでした。そこで次の日、おかみさんは上の娘の一つ目を読んで言いました。かわいい娘や、ハブロシェチカと一緒に野原へ行っておいで。そして誰があの子を手伝って紡いだり布を織ったり晒したりしているのか見てみておくれ。一つ目はハブロシェチカと一緒に野原へ出かけていきました。ところが母親の言いつけをすっかり忘れて草の上に寝転がって日向ぼっこを始めました。
誰？
一つ目だ。それを見てハブロシェチカは歌いました。ねんねんころり一つ目、ねんねんころり一つ目。すると一つ目はぐっすり寝てしまいました。ハブロシェチカは一つ目が眠っている間に雌牛の耳の中に潜り込みもう片方の耳から這い出しました。布はしっかり出来上がっていました。夕方二人は家に帰りましたが、一つ目は誰がハブロシェチカを手伝っているのかおかみさんに教えることができませんでした。
怒られる。
そこで次の日、おかみさんは二つ目を読んで言いました。かわいい娘や、 誰があの子を手伝って紡いだり布を織ったり探したりしているのか。今度はお前が見てきておくれ。野原に作った二つ目も草の上に寝転がって日向ぼっこを始めました。二つ目はカブローセジカは歌いました。ねんねんころり一つ目、ねんねんころりもう一つ、そして二つ目がぐっすり寝入っている間に目牛の耳の中に潜り込み、もう片方の耳から飛び出しました。布はすっかり出来上がっていました。おかみさんは腹を立てました。そこで次の日、羽黒節花にもっとたくさんの布を織るように見つけました。それから三つ目を読んで言いました。かわいい娘や、誰があの子を手伝って紡いだり布を織ったり探したりしているのか見てきておくれ。三つ目は野原に着くとぴょんぴょん跳ね回って遊んでいましたが、そのうち草の上に寝転がって日向ぼっこを始めました。羽黒節花は歌いました。ねんねんころり一つ目、ねんねんころりもう一つ、羽黒節花は三つ目の目のことを忘れていました。そこで二つの目は眠りましたが、三つ目の目は開いていて、羽黒節花が目牛の耳の中に潜り込み、もう片方の耳から這い出して布を取り上げるのをすっかり見ていました。三つ目は家に帰るとおかみさんに野原で見たことを残らず話しました。するとおかみさんは夫に言いました。まだらの目牛を殺しておくれ。夫は驚いて、とんでもない、あの目牛はまだ若くていい牛だと言いました。けれどもおかみさんがあんまりしつこく殺してくれと頼むので、とうとう夫は承知してナイフを研ぎ始めました。羽黒節花は目牛のところへ飛んでいって言いました。旦那さんがあんたを殺そうとしているわ。するとまだらの目牛は言いました。綺麗な娘さん、私が殺されたら私の肉は決して食べてはいけないの。骨を拾ってハンカチに包み庭に埋めなさい。そして私のことを決して忘れないで、骨を埋めたところに毎朝水をかけておくれ。目牛が殺されてしまうと、羽黒節花は目牛に言われた通りにしました。肉は決して食べないで、骨をハンカチに包んで庭に埋め、毎朝忘れず水をかけました。すると骨を埋めたところからリンゴの木が生えてきました。木はたちまち大きくなりました。金色の葉が茂り、さやさやと伸びました。銀の枝が重く垂れ、よく実ったリンゴの実がたわわに実りました。あまりの美しさに馬に乗って通る人は馬を止め、歩いている人は立ち止まり、その美しいリンゴの木に見とれました。ある時、立派な身なりをした若者がその庭のそばを通り、馬に乗って通りかかりました。そして美しいリンゴの木を見ると、庭にいた三人の娘たちに話しかけました。誰かあのリンゴを一つ取ってくれませんか。リンゴを取ってくれた人を妻に迎えましょう。三人の娘たちは我先にリンゴを取ろうとしました。ところが娘たちが木に近づくと、リンゴの木はどんどん高く伸びて、リンゴは高く上の方に上がってしまいました。棒でリンゴを叩き落とそうとすると葉っぱが目に刺さるし、飛び上がってもぎ取ろうとすると髪の毛が枝に絡まります。どんなに頑張っても一つも取れません。そこへ羽黒節花が出てきました。羽黒節花がリンゴの木に近づくと、枝は一人で抜かれてリンゴが降りてきました。羽黒節花はリンゴを一つもぎ取って若者に渡しました。こうして ハルロセジカはその若者と結婚して、いつまでも幸せに暮らしたということです。はい、おしまい。